時間です。12月10日は人権デー。すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等である。人間は理性と良心と授けられており、世界人権宣言の第1条です。人間にすべてを授ける方、それが聖書の言う神様なのです。今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音についてわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。今年私は青森県の弘前城に行きました。とても広い公園になっているんですが、あるご婦人がお米をまいてスズメに与えていました。おびただしい数のスズメです。びっくりした私は思わず近寄っていくと、スズメたちはすぐに食べるのをやめて固まったんです。そしてもう2、3歩近寄った時に一斉に飛び立って逃げてしまったんですね。私はスズメに危害を加えるつもりは全くありませんでした。ただ純粋にスズメを近くで見たいと思って寄っていただけです。ところがスズメと来た日には恐れて飛び去っていったんですね。なぜでしょう。私が大きすぎたからです。スズメにとって人間の私は大きすぎるもの、強すぎるもの、そして意図を測りかねるものであったからですね。私がこのスズメたちと親密に交わるためには方法は一つしかありません。それは私がスズメになるということです。スズメと同じようにならなければ、スズメを恐れさせずに分かり合うということはできないんですね。そしてここにクリスマスの意味があるんですね。神は人間としてこの世に生まれてくださいました。なぜでしょう。人間にとって神はあまりにも強すぎ、清すぎ、偉大すぎ、恐ろしい存在であるからです。この臆病な人間に親しく神を表すために、人として生まれた神がイエス・キリストなんです。ところでこのキリストの誕生は突然の出来事ではありませんでした。実はキリストの誕生と生涯はその2000年前から繰り返し繰り返し前もって予告されていたのです。このキリスト到来の予告を記録していたのが旧約聖書なんですね。今日はキリスト到来の700年前に約束された旧約聖書の御言葉から考えたいと思います。旧約聖書イザヤ書9章にこう書いてあります。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。ここに赤ん坊として生まれるイエス・キリストの性質と使命について4つのタイトルが列記されています。第一にこの方は不思議な助言者と呼ばれるって言うんですね。これを英語の聖書ではワンダフルカウンセラーと訳しています。ところで良きカウンセラーの条件とは何でしょう。話す人であるより聞く人であるということですね。それもその人の言葉よりその言葉を紡ぐ魂の叫びを聞き取る能力のある人です。その人がなぜそういうのかを親身になって聞く人です。親身になるというのは共感するっていうことですね。自分の生涯を重ねながら、そうだよなぁと心から共鳴、共感することです。その人の痛みを痛みとして感じることですね。キリストはなぜ人間となってくださったんでしょう。人間の弱さを実感し、人間の痛みを我が物とするためです。この方は共感するワンダフルカウンセラーとなるために、神でありながらわざわざ人となってくださったんだって言うんですね。第二にこの方は力ある神。人となった後も依然として力ある神なのです。私たちに必要な救い主は共感はしてくれるけれど、
解決する力のない仲間みたいな人でなく、力ある神ではないでしょうか。以前、家内の母が入院中に見舞いに行った時、同室の方々にもご挨拶してるうちに、とっても親しくなりました。中に一人、とても心を開いてくださった方がいたのですが、話の最後に、頼みがあると言い出したんです。私にできることがあったらしますよというふうに言うと、真顔で、この病院から出してくれって言うんですね。病院から連れ出してくれ。そして家に連れ戻してくれって言うんです。まあ私としてはお茶を濁すしかありませんでした。そんな力は私にはないし、連れ出したところで私はお世話できません。またご家族のところへ連れて行ったら、なんでそんな勝手なことをしたんですかって怒られるんじゃありませんか？私はこのおばあちゃんにとって良き話し相手であったかもしれませんが、力ある神ではないのです。話を聞いてあげることはできますが、抱えている問題の解決者にはなれません。しかし、イエス・キリストは不思議な助言者でありながら、同時に力ある神なのです。第三にこの緑子は永遠の父と呼ばれるというんですね。どうして赤ちゃんが父と呼ばれるんですか？それはこの赤ん坊が成長した時になさる役割を指して言ってるんですね。父とは何でしょう？それは一家の主人、守り手、リーダー、先導者、頼りになる大黒柱です。人類は長らくこの誠の父を持たずに来たのではないでしょうか。本当に頼りがいのある保護者の父を離れ、神を離れ、父なきみなしごのような経路をたどって、誰にも憐れみを受けず、期待もされず、惜しまれもせず、生きてきたのではないでしょうか。ジャン・メアリーというユダヤ人作家は、第二次世界大戦中、レジスタンスに参加して、ナチスに逮捕され、拷問を受け、そしてやがてアウシュビッツに送られるんですが、奇跡の生還を果たすんですね。その彼の書いたエッセイの一つに、拷問というのがあるんです。こんな文章が書いてある。殴られると人間の尊厳を失うものかどうか、私は知らない。だが次のことは自信を持って言える。最初の一撃で、すでに何かを失うのだ。何かとは何であるか。差し当たり、世界への信頼と呼ぶことにしよう。まさにそれを失うのだ。私たちは肉体的には殴られることはなかったかもしれませんが、しかし心においては、心情においては、世の中でボコボコにされてるんじゃないでしょうか。そしてボコボコにされるたびに、世界への信頼が崩れていくのではありませんか。自分を与えてくれるもの、自分を支えてくれるものなど、何もないと思い込む人々に、ここに永遠の父がいるということを示すために、キリストは生まれてくださったのです。第四に、平和の君と呼ばれる。この平和っていう言葉は、ヘブライ語でシャロームと言います。イエス・キリストは、シャロームの君と呼ばれる。シャロームっていうのは、完全とか、満月とか、平安とか、健康という意味があるんですね。神との関係が健康なら、自分を見る目も健康になります。自分を見る目が健康だと、対人関係も健康になっていくんですね。すべては神との関係から始まるって聖書は語るんです。そしてすべての人は、神と不健康な関係にあると。関係が途絶えてしまっていると。神と人との間に、越えがたい鉄格子がある。そしてこの鉄格子を罪と言うと聖書は語るんです。人間の罪が清い神との関係の仕切りとなっています。それがために人は神の前に行く勇気が出ないんですね。しかし神は罪のために臆病になった人間に平和の君、シャロームの君を送ってくださいました。この方は人間の罪を永久処分することで人に平和を、平安をもたらす方です。あなたの罪を十字架の上で 永久処分するために生まれたイエス・キリスト、この方こそあなたの救い主なのです。どうぞキリストをあなたの心の内に迎え入れ、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君をご自分の救い主として迎え入れてください。心からお勧めしたいと思います。
ここで今日のゴスペルです。アサフでクリスマス for you。
山の向こうからかけてくるよ素敵な知らせを胸に抱いて、ほらほら聞こえてくる貧しい私に喜びの歌。今日はイエスの生まれた夜、静かに密かに小屋の中で、
皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。そしてこの番組のホームページをご覧になりたい方は聖書と福音と検索してみてください。それでは最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。イザヤ書9章6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。